答案について申し上げます。この度は再現答案作成されてお送りくださいましたが、お返事が遅くなりまして失礼しました。で、答案ごとにですね、まずは申し上げてまいります。まず必須科目 1-2 からです。で、この問題、SDGs という、まあ、世界的な課題なんですけれども、これについて考えた、これまで考えてこられたことはありますか？まあ、なんか予想外の問題が出て、苦慮されたという感じに見えるんですけれども、まず労働力不足、それはその少子高齢化で、まあ、労働力が低下してリタイアした労働者を再雇用するという、それが持続性になるんだというふうにお考えのようですけれども、まあ、なんかそんなことをねテーマにしてるわけじゃないんですよね、 SDGs というのは。で、まあ、世界は、まあ、そんなに労働力不足とは限らない、もっと大事な問題があるということですね。まあ、労働力不足っていうのは、まあ、高齢化とかですね、少子化が進んだ、日本だけというか一部の国に限られた問題で、世界的には労働力人口っていうのは結構あるんだと思いますけどね。まあ、ですからこのようなね、身近な問題を取り上げても答えにならないということなんですよ。まあ、いやこれも問題だからやる必要があるということでお考えになったのかもしれないんですけども、それは前提事項の SDGs の目標を見るとですね、もっと違う方向に行くべきだということがお分かりになると思うんですが、それから -2 IT 技術の活用で、これもIT がなんでっていうのはあってですね、まあ、人手不足を解消するのか、何なのか、持続性と言えるのかどうか、まあ、IT ありきの議論になっているような気がしますね。特別なんか IT で何をすべきだという、そういう考え方が現れてないですね。まあ、この1位はですね、そういう課題を抽出して、まあ、抽出過程の考え方を見るところですから、なぜこうしたのか、これがどうあるべきかということをですね、まあ、考えを表していかないと答えにならないですね。1-3 環境保全、地域環境、これは着目点として OK なんですけれども、内容がですね、将来にわたって安全であるとは断言できない、常に最新の知識でという、まあ、なんかそんなの原則というか当たり前のような気がしますね。特別なんか提案内容がない。1-4労働者安全とライフワークバランス、これはですね、企業の問題ですよね、企業経営の問題であってですね、社会の持続性とはちょっと違うと思いますね。まあ、ですから、問題が何であるかまだそのお感じになってないかもしれないですけども、これはですね、まあ、企業経営者に求められている課題でして、技術者もですね、例えばその経営会議に出るとかですね、株主説明会に出るとかいうことになりますと、このような視点を求められてどうあるべきかというのをですね、まあ、株主総会なんかで発表しなきゃいけない、でそういう、技術士の役目というのがあるわけですけれども、 で、2に参ります。IT 技術の活用による行動化に対する解決策。これはIT 技術の活用で最も高い障壁となっているのは技術と知識と技術の不足であるという、失礼しました。その前にオープンイノベーションをやるということがありましたね。で、オープンイノベーションはなんでここで出てきたのかってよくわかんないんですけども、オープンイノベーションっていうのはね、本来の使い方ってこういうことなんですか？そのわかんないから、障壁となるからオープンイノベーションでリソースかけないで、なんか、社外からのリソースどんどん来てもらって、自社ではちょっとしかないけど、なんかそれが自社のリソースが2倍3倍になって非常に効率いいんですというような、そんなことのようにお考えではないですか？いや、ちょっと違うんですけどね。まあ、オープンイノベーションが何であるかという説明はちょっと置いておきますけども、まあ、なんか IT をこれでできるというのは楽観的すぎるように感じますね。それから技術管理のアウトソーシング、これもつまりは自分ではやらないということですから、提案にはならないですね。技術士がいるのにもかかわらずですよ、社外に委託するんですって、じゃあ何するんですかっていうことになりますから。で、 2-3 ビッグデータ、これ有効取り扱うことになり、これが有効だというのはですね、今はもう常識なんですよね。で、むしろどう使うかというテクニックが課題なんですよ。で、そこに機械技術の貢献があるんだと思いますけど、そういう中身の話がないんですね。まあ、なんか、マーケットの動きをそのまま引用したみたいな形で、必須科目だからこの程度なんだということでいけるかどうかですね。細かいことは抜きにして、とりあえず、概論でやっていくという、まとめていくという感じかもしれないですが。で、カッコさんに参りまして、新たに生じるリスクで、組織内における抵抗というのはですね、これはまあいつの時代にもこういう反対運動、反対勢力っていうのはあるもんですけれども、これでも機械技術で解く問題じゃないですよね。なんかその人間の好き嫌いの問題か、個人の心情か、あるいは、社会問題ですよね。雇用を確保してもらいたいという、そういうこと、考えが背景にあるんじゃないですかね。で、IT に対する抵抗感って単なる好き嫌いだったら、ということであるならばですね、それはもう議論には値しないですよね。そんな好き嫌い持ってる人はただ直せばいいわけですから、そんなことまで取り上げている、取り上げることはできないですよね。それからこれに対して有効な解決策は相互の技術理解であるっていう、これはまあ間違いじゃないですけども、これ機械技術の提案じゃないので、ここではちょっと評価できないですね。で、あとはまあ情報漏洩と、それから IT の暴走というのがまああるかもしれないですね。で、最後の業務遂行必要要件はですね、これ人命及び環境保全に関する危機意識を持つっていうのは、まあ、持つのはいいですけども、私が質問したいのは、これのどこがね、技術者倫理なんですか？持つことは大事ですけども、それがなぜ技術者倫理？技術者倫理といえばですね、こういうなんか、どういったらいいんですかね、人の痛みを感じてですね、物を大事にするとかですね、人命尊重の危機意識ですね、持てばいいだけですか？ なんか意識の問題で技術史できるんだったら苦労しないという気がするんですが、もうちょっと深い話があるんじゃないですかね。その単に意識をするだけでなくてですね、そのちゃんと、人の保全、人命がですね、安全が確保されるようなそういったあのシステムを提供しなければしょうがないですよね。で、このような配慮を行うことが総括する立場に必要である、このような配慮というのが、核心なんですが、これを単刀直入に説明できませんか。そこが大事なんですよね。なんかその考え方が現れてない、なんとなくこうなんですけどっていう感じで、でそれだとですね、なんか訴える力が弱いですね。本当に分かってるのか分かってないのか分かんない。専門家というのはもっと単刀直入に専門用語でそういう概念を表せますけども、それができないというのは、素人の方が多いですよね。なんかこういうことなんですけどって、あ、それってこういうことじゃないですかっていうキーワードを、与えることができる場合ってありますよね。それから広い視野で周りを見渡してとかですね、一度重大な不都合や災害が発生すれば影響の及ぶ範囲は多岐にわたるっていう、これは広い視野を持てということなんですね。で、その広い視野を持つこと自体がですね、技術者の倫理なんですか。その、なんか技術士としての必要な要件は、どの辺にあるんですかね。心構えみたいなことに話になってきてしまってますけれども、この4のね、問いは、そんなことを改めて、その、なんか、問題から離れてですね、問いかけてる、高等試験の前置きみたいな試験をやってるわけじゃなくて、上の書いた1、2、3のですね、問いの答えを遂行するために、何が必要かということを言ってるわけですから、もっと具体的な内容だと思いますけどね。そのような、ちょっと曖昧な点がいくつかありまして、それを明確にしていけば、非常に良い答案になっていくんじゃないかと思います。次に、2の1の4問題。この問題、問題文書かれてないですけれども、技術士会のページに見たらですね、問題が分かりましたので、というか問題文を送ってもらってたんですね。で、ほとんど OK、問題ないですね。で、あとは、この理論効率は、効率を、表す式で書かれたらいかがですか。次に、2の2の1に参ります。で、この問題ですね、ちょっと難しい問題でしたね。例年、2の2問題では、このようなケーススタディの試験が出る場合が多くてですね、でこれは、やっぱり経験がないと書けないんですね。で、経験ないとは申しませんが、終わりなのかもしれないんですが、その、熱、動力、エネルギーの概念で解いていかないとしょうがないんですよ。で、おそらくですね、私が想像するのは、このガス、製造とか取り扱いのそういった事業所で業務に疲れているのではないかと想像しますけれども、それがですね、化学部門の、技術応用に行ってしまうとですね、機械としては領域外となってしまいますので注意してもらえますか。で、まず最初1、検討すべきことで、検討すべきことは、その、発生量とか変動量とかですね、というか調べるっていうんじゃなくて、 これ、依存することとなる、これを把握し導入する発電設備に与える影響、すなわち発電装置の運用性と発電電力を検討する必要があるという、なんか、それは当然のことのように感じますけども、そんなことを改めて整理してどうするのかっていう、いや、それより、その発生量と変動量、それをどう捉えるかっていう、でそれをどうしていくかっていう、ここは調査検討すべき事項ですから、そっちに主眼を置いた方がいいと思いますけどね。で、1-2、不正ガスの安全性、これは水素だから、ということですが、まあ、その水素の、何ですか、危険性を説明されてるんですね。で、そんなの調査しなくて分かることじゃないですか。何を検討するんですか。調査検討するって言ったら、じゃあ水素が爆発しないようにどうするんですか。その検討内容が書かれてないんですね。で、1-3、設備導入から保守に対する経済性、これもなんか経済性なんて何についても言えることであってですね、まあ改めて議論することではない、その経済性を良くするという前提がありますから、じゃあそれをするためには何が必要なのかという、この不正ガス、発電の場合のその個別のその検討事項に入っていかないとしょうがないですね。まあ、ちょっと内容に入っていけてないという感じがしますね。まあ、そういう意味ではあまりその複製ガスの発電とか関連性のある業務ご経験少ないように感じるんですが、やっぱり経験が少ないとですね、書けないんですよ。で、それは多少勉強しないと苦しいですね。こういう何とか知らないけど、とりあえず調べる調べる調べるってなっちゃって、もう調べることばっかりじゃないですかっていう、で調べなきゃ何も分かんないんですかっていうんじゃ、なんかその検討事項がまとまらないんですよね。そのどういう方針でやっていきます、そのために何を調べるというんだったらいいんですけど、方針が見えないですね。で、導入するシステムで、ここからその提案内容に入ってくるんですけれども、なんでここで燃料電池なのか、で一方でそのガスタービンにも挙げてるし、一体どっちなんですかという感じがするんですけどね。よくわかんない、その方針あるのかないのかわかんない。それから 1-1 で検討した、なんですか、SOS 燃料となる複製ガスの消費により、という、まあ、これ手順を表してるんですよね。で、手順がですね、結局2つしかないんですね。いや、ちょっと少ないんじゃないかと思いますけど、もうちょっと手順って言ったら、まあなんか段階を追ってですね、3段階、4段階、5段階ぐらいの、なんか、時系列の、区切りがあってもいいと思いますが。で、次のページに参りまして、コンバインド発電ですか、これは。その内容はいいと思います。で、あと、丸2、運用方法の確認。で、これはなんかあんまり、独創的内容ではない、一般的なことですよね。まあ、そういう BOS っていうんですか、これもこういうことも必要だと思いますけれども、まあ、大抵はまずは考えるというか、BCP でこの BOS ですから、当然考えてこなきゃいけないですね。で、これってでも手順なんですかね。ちょっと手順というのと違うような気がしますけどね。もうちょっとなんか、作業内容にですね、一貫性を持ってですね、作業をどう進めるかっていうことを考えていかないと、この項目、手順の項目が出てこないですね。留意点みたいに発散してもらうといけないですね。3、関係者との調整。これは、設問の前提内容とですね、ちょっと違うんですけど、まあ実際の業務でですね、このようなご経験あったのかもしれないんですが、そういうのをですね、なんか、取り出して、この述べる場所じゃないですから、こういう話ではまとまらないですね。3-2、社外における調整。まあ、これもそうですね、いつでもどこでも、どんな物件でも言えることですから、そういうのは答えじゃないですよね。何のためにこの前置き文を置いてるの、作ってるのか、わからなくなってしまいますね。ということで、この 2-2-1 問題については、その問題の本質が捉えられていなかった、捉えきれていなかった、というような感じがいたします。ちょっと厳しい言い方かもしれませんけれども、まあ、そのような評価をは覚悟されておいた方がいいかと思います。それから3問題に参ります。3問題はですね、これは、未来のエネルギーに関すること。最初のページは非常にいいんですね。もうこの1ページ目は言うことないですね。で、2ページに参りまして、インフラ整備に対する解決策で、エネルギー需給の点から何するか、メタネーションやるっていうんですけども、いやまあ、これはテクノロジーとしては悪くないんですけども、これって科学技術じゃないんですか。その熱とかね、動力エネルギーのなんか本質的な技術とは呼びにくいんですよね。ですので、領域外と評価される危険性がありますね。もっとなんか熱動力に関することを取り上げることはできなかったんですか。で、2-2水素キャリアとしてのアンモニアも、これもそうじゃないですか。それから、発生地でのエネルギー変換って言って、これ結局、電気に変えるっていうんですよね。で、電力が最も汎用性が高い。まあ、手っ取り早く発生地で発電してしまえばいいんだっていう、それだけのことでですね、それって、じゃああとは何？電気で送るということですから、電気部門、電気電子の提案になってしまいますね。まあなんか機械部門としては、まあ、一応やるべきことはありますけども、特別なんか、解決策としてないように感じますね。その機械部門のエネルギー、動力エネルギーの技術応用が書かれてないんですよね。それで3に参りますが、そういう流れを組んでですね、ここは新たね、に生じるリスクと対策が水素のことについて書かれてるんですね。で、水素の何を取り上げるかといったときにコストダウンになっちゃったんですよね。リスクが。まずね、リスクって何なのかっていうのを、考える必要がありますね。その、いや、水素のコストが高いっていうのは、 今でも分かっていることであって、全然リスクじゃないじゃないですか。で、でもここで言ってるのはちょっと違う。石油と同じように価格変動する、まあなんていうか中東依存の地政学的リスクがあるというふうに言われますけれども、それどうやって解決するかっていうのは、もういくつも答えはあるんですよね。で、水素のリスクをどうするかっていうのはここで書かなきゃいけないのに、そのことを書いてないんですよ。まあ、あるのは化石燃料と同じように、まあ、つまり石油と同じなんですっていうような感じで書かれてるんですね。で、3-2についてはですね、これはまあリスクとは呼べない、なんか、難しい、危険だという概念があってですね、それが使用を普及させる上での障害となっているというような意識の問題なのか知識の問題なのか分かんないですけど、そういう障壁を言ってるだけで、これもリスクじゃないですよね。今すでに誰でも水素は利用しにくい、危険だっていうのは分かってるじゃないですか。ですからそんな分かってることを取り上げてね、リスクとは呼ばないし、でそれは解決策はもう決まってることじゃないですか。決まってるというか明らかになってる。そんな難しい話じゃないですよね。でそれだとですね、問題にならないんですよ。技術士の3問題というのは、新たに生じうるリスクというのが普通の人には理解できない、普通の人はそういうリスクを見つけることができない。それを見つけるから試験の価値があるわけで、まあそれがなかったら試験の答えとしての価値はちょっと薄れていくということになりますね。答案についてご説明しましたが、合否の結果がどうであるかというのはもう間もなく、出ることでありまして、まあ、出た時にどうご覧になるか、結果をどう考えるかということがですね、誰も説明してくれないんですよ。で、結論は合格か不合格かということしかわからない。で、それだとですね、対策ができないんですね。つまりどこ直せばいいのかがわからない。で、なんとなくここ悪いとかいうふうに言ってくれる人はいるかもしれないですけれども、それはなぜ悪いかとか、じゃあどうしたらいいのかというあたりですね。で、拝見したところ、その本質的な技術はですね、非常に高いものをお持ちだということはわかるんですが、まあ、技術士の試験の回答法としてそれをダイレクトに表していく必要がありますね。で、これはですね、練習が必要なんです。個別にですね、皆さん暗記で、自分で勉強して何とかやりたいとお考えの方は多いようですけれども、応用能力っていうのは暗記では伸びないですから、とにかく練習して提案しないと、能力はついてこないんですよ。それはそういう練習をすればですね、すぐ良くなりますね。で、試験はですね、今簡単に合格できるような合格率ではなくなってきてますから、まだ試験の回数少ない、ようですけども、1回ですか。で、新技術行かれてですね、納得されたかどうかは分かんないですけども、まあそこは旧来の添削ですから、とにかくやってみなさい、書いてみなさいって言って、なんか書いたら送ってくれるんですけども、これだとですね、ちゃんとしたその考え方になるまでですね、自らの考え方を築き上げることができないんですね。 まあ、できたらいい、まあ、その答案がですね、先生が、講師の方がですね、納得できるなという状態になれば OK なんですけども、まあ、その何回か2回か3回のうちにですね、そこまで到達すればいいんですが、それに至るための、工夫をどうしたらいいのか、あるのは個別相談という何十分かの相談だけということのようですね。まあ、ですので、その辺じっくり学びたいということであれば、本講座のパーフェクトコースで、コーチング指導をやっておりますので、ぜひご参考にしてください。ではコメント終わります。